バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新のバイオセンサーニュースをお届けします。
トロイさん、今週はどんなテーマに注目が集まっていますか？
今週は連続血糖モニタリング、略して CMG の進化が特に目立っていますね。市販化が進み、より多くの人々が利用できるようになっています。
CMG がさらに身近になるというのは素晴らしいですね。
ええ、それから血糖値以外のバイオマーカーを測定するウェアラブルセンサーの多様な応用、そして人工知能との融合が予防医療や在宅医療に大きな変革をもたらそうとしています。
なんだかワクワクしますね。では詳しく見ていきましょう。まずはデクスコム社の話題からですか？
はい、デクスコム社がインスリンを使用しない2歳以上の小児向けに市販の CMG ステロでアメリカ食品医薬品局の承認を獲得しました。これは CMG のアクセシビリティを大きく広げる画期的な動きです。
小児向けに市販化されるというのはどういう意味がありますか？
これまで処方箋が必要だった CMG が親御さんの判断で手軽に購入できるようになるということです。小児の肥満や2型糖尿病が増加する中で、食事や運動が血糖値に与える影響をリアルタイムで追跡でき、早期のライフスタイル介入を促すことができるようになります。
それは患者さんの家族にとって大きな変化ですね。企業の動きや今後の見通しはどうですか？
デクスコム社のステロの小児向け市販承認は CMG 市場のさらなる拡大を促進し、他の企業にも市販製品の開発を促すでしょう。予防的なアプローチを求める家庭にとって大きな意味を持つと考えられます。
予防医療の観点からも重要な一歩ですね。続いてのニュースは何ですか？
次はメドトロニック社が自動インスリン投与システムミニメド 780G 向けに最新の CMG センサーを導入し、さらにスマートフォンで操作可能なスクリーンレスポンプミニメドフレックスの出荷を開始したというニュースです。
スクリーンレスポンプというのは具体的にどんな利点があるんですか？
これはポンプ本体から画面をなくし、サイズを約半分に小型化した上で、操作はすべてスマートフォンで行うものです。デバイスが目立たなくなり、患者さんの日常生活への負担を減らし、より目立たない糖尿病管理を実現します。
それは患者さんの生活の質向上に大きく貢献しそうですね。センサーの進化についてはどうですか？
新しい CMG センサーとして、シンプレラシンクが6日間装着可能で、インスティンクトは15日間装着できます。これにより、患者さんの好みやライフスタイルに合わせたカスタマイズが可能になり、柔軟な選択肢が提供されることになります。
利便性と選択肢が広がることで、より多くの患者さんが恩恵を受けられますね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は
スマートリングメーカーのウルトラヒューマン社が、アボット社の市販 CMG、リンゴのデータを統合した代謝健康プラットフォーム、M2 ライブをアメリカで開始したというニュースです。
スマートリングと CMG が連携するというのは面白いですね。どんなサービスなんですか？
これはインスリンを使用しない健康意識の高い成人が対象で、処方箋なしでリアルタイムのグルコース追跡にアクセスできるサービスです。食事、運動、睡眠、ストレスが血糖値に与える影響に関する深い洞察をユーザーに提供し、個人の代謝最適化を支援します。
糖尿病患者さんだけでなく、健康意識の高い一般の方にも広がっているんですね。今後の展望はどうでしょう？
このプラットフォームは予防医療とパーソナライズされた健康管理への関心の高まりに応えるものです。ウェアラブルデバイスと CMG の統合は、パーソナライズド栄養学やフィットネスの分野で新たなビジネスモデルを生み出す可能性を秘めています。
自分の体の反応を正確に知ることで、より効果的な健康戦略を立てられそうですね。続いては、もう一つ注目の CMG のニュースがありましたね。
はい。スイスのファイバーセンス社が、最長28日間装着可能な連続グルコースモニタリングシステムで CE マークを取得し、欧州市場への参入準備を進めているというニュースです。
28日間も装着できるというのは、画期的な長さではないでしょうか？
全くその通りです。現在の市場標準が10日から15日間であることを考えると、28日間という装着期間は患者さんの負担を大幅に軽減し、 生活の質の向上に直結します。これは光学センシング技術によって実現されています。
患者さんの負担が減るのは素晴らしいですね。将来的にグルコース以外の測定も可能になるのでしょうか。
ええ、ファイバーセンス社は将来的にはケトン、乳酸、コルチゾールなど他のバイオマーカーも同一のプラットフォームでモニタリングするためのセンサー開発も計画しています。これは糖尿病管理を超えたより包括的な代謝および健康状態のモニタリングシステムへの道を開くものです。
マルチバイオマーカーの時代が来るんですね。期待が膨らみます。 CMG の話題が続きましたが、バイオセンサーと人工知能の統合も注目されていますね。
はい、人工知能と機械学習がウェアラブルセンサーの能力を劇的に向上させ、高度なデータ分析、パターン認識、予測モデリングを可能にするというレビュー論文が発表されました。
それは具体的にどういうことですか？
人工知能強化型ウェアラブルセンサーは心臓発作、慢性疾患、ストレスなどの健康問題の初期兆候を臨床症状が顕在化するはるか以前に検出できる可能性を秘めているということです。予防医療と早期介入の新たな扉が開かれるでしょう。
症状が出る前にリスクを検知できるなんて、夢のような話ですね。
心拍変動や体温などの複数の生理学的データを人工知能が解析し、微細なパターンや相関関係を特定します。これにより、個別化された健康状態のモニタリングと、パーソナライズされた介入推奨が可能になります。
デジタルヘルス分野で最も有望なトレンドの一つと言えそうですね。ウェアラブルセンサーは血糖値以外にも応用されていると聞きましたが、次のニュースはどんなものですか？
オーストラリアの UNSW の研究チームが、心臓や呼吸器疾患を持つ患者さんが自宅で継続的に自身の健康状態をモニタリングできる、小型で柔軟なウェアラブル聴診センサーを開発しました。
ウェアラブル聴診センサーですか？自宅で心臓や肺の状態をモニタリングできるのは画期的ですね。
全くです。このセンサーパッチは、心臓の鼓動、肺の音、血流の変化といった体内から発生する微細な振動を極めて高い感度で捉えます。収集されたデータはワイヤレスで医療従事者に送信され、早期介入を可能にする可能性があります。
病院に行く頻度を減らせるのは、患者さんにとって負担が軽くなりますね。
ええ、これは遠隔医療と個別化医療の進展に大きく貢献すると期待されており、医療リソースが限られている地域や高齢化社会において特に重要な意味を持つ技術となります。
在宅医療の未来を大きく変える可能性を秘めているんですね。次はケンブリッジ大学の研究開発に関するニュースですね。
はい、ケンブリッジ大学とグリッタリンテックの研究チームが、わずか10ドルという低コストでラボレベルの化学分析が可能な小型分光器チップを開発しました。
10ドルでラボレベルの分析ができるなんて驚きです。どんなことができるんですか？
この数センチメートルのチップは、皮膚を通して血糖値、乳酸、血中アルコール濃度、水分補給などのバイオマーカーを非侵襲的に測定する可能性を秘めています。ウェアラブル健康モニタリングデバイスの精度とコスト効率を劇的に向上させます。
これはまさに非侵襲的な健康モニタリングのブレイクスルーではないでしょうか？
その通りです。高価で大型だった従来の分光器に比べ、アクセス性と応用範囲が飛躍的に拡大します。スマートフォンに内蔵されることで、パーソナルヘルスケアのセントラルハブとなる可能性も考えられます。
予防医療の民主化を加速させる強力なドライバーになりそうですね。本編の最後のニュースはアボット社の新しい CMG 技術ですか？
はい、アボット社が最近、デュアルグルコースおよびケトンセンシング技術リブレデュオの CE マークを取得しました。これは糖尿病ケア市場における潜在的な強力な成長ドライバーとして注目されています。
デュアルセンシング技術というのは、血糖値とケトン体の両方を測れるということですか？
その通りです。このリブレデュオは、単一のウェアラブルセンサーで血糖値と同時に血中ケトン体レベルを測定できます。ケトン体測定は、特に1型糖尿病患者さんなどで、糖尿病性ケトアシドーシスという重篤な合併症のリスクを早期に検出する上で極めて重要です。
それは患者さんの安全にとって大きな進歩ですね。
はい、従来の CMG にはない付加価値を提供し、 患者さんと医療従事者双方にとってより包括的な糖尿病管理を可能にします。糖尿病管理の新たな標準を確立する可能性を秘めていると言えるでしょう。
高度なバイオセンサー技術が、私たちの生活をより安全で健康なものに変えていくのを感じますね。
今週は、CMG の市販化と長期装着化の進展、そしてスマートリングやウェアラブル聴診センサーなど、より幅広いバイオマーカーを非侵襲的に測定する技術革新に注目が集まりました。
そうですね。人工知能との融合や低コスト化も進み、バイオセンサーが糖尿病管理だけでなく、予防医療や在宅医療、さらにはより広範囲な健康管理において、ますます重要な役割を果たす未来が見えてきました。
これらの技術が、患者さんの生活の質を向上させ、医療システム全体の効率化に貢献する日は近いでしょう。
今日もトロイさん、興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
それでは、バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。また来週。